鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます。今週もお相手はメインナビゲーター釧路臨港鉄道の会代表の星匠さんです。
はい、
星さんです。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そして FM 釧路からは鉄尾代表の斉藤修司です。
はい、斉藤です、よろしくお願いします。
はい、斉藤さんです。
はい、
さあそれでは今週の鉄尾鉄子の部屋、まずはオープニングになりますが、星さんの鉄道ニュースのコーナーからです。
はい、まあ、ニュースっていうかですね、今特急大空っていう釧路と札幌の間結んでる特急って、はい、車両的には2種類あるんですね、261系っていうのと283系っていうのが2つあって、はい、で、JR 北海道さん のホームページ見ましたら、ご丁寧に、これはどういう編成かっていうのが、まあ、分かるのと同時に、
はい、
ちゃんと座席番号まで全部分かるようになってるんですね。
いいですね。
それで、ちょっと実際にですね、止まってる大空を見て、駅に止まってるのを見て、まあ、もちろん合ってることは合ってるんですけど、ちょっと気になることが一つあって、
はい、
特急列車に乗ると、特急って窓が2つの座席で大きい1つ窓なんですよね。はい、でこれで私もその指定特急に乗った時に、
はい、
本来ですとその窓、大きい窓の後ろ側の席だと前の方が結構見通し効くわけですよ。
はい、
だけどその2つ窓のうちの前の座席に座っちゃうと、
はい、
窓がなんか3分の1ぐらいしか見えなくて、
はい、
私らみたいな風景を見て喜んで楽しんでるっていう人間にとってはちょっと辛いんですよね。
ばっかりしちゃいますね。
そこでじゃあどの席に座れば、うん、ちゃんとそういう見通しのいい座席にかっていうのをちょっと見てきましたところ、261系っていう今年の3月から出てきた特急は、
はい、
まあ、ほぼほぼその座席の数が、まあ、偶数になっているので、
はい、
ちゃんと奇数とか偶数の席によってちゃんと見通しがいい席っていうのが大体まあ分かるんですね。
はい、
ただこの261系の一部とそれから283系の一部は座席の数が奇数になっているところがあって、はい、うん、一つだけちょっと窓が半分しかないようなところもあるんです。
はい、
そうするとその奇数の座席を予約したらちゃんとなる全部がなるかっていうとそうでもないですね。ちょっと話がだんだん わけ分かんなくなってくるかもしれないですけど、で要は結論的にはですね、一応基本編成は決まっているので、その号車とその座席番号を指定すれば、
はい、
前もってやればちゃんとその、見通しのいい席が確保できるんですけど、
はい、
時によっては私見た時もそうだったんですけど、増結っつって普通6両なんですけど、
はい、
7両編成になったりすると、
はい、
また違う車両がそこにポンと入ってくる、ちょっと一つずれたりとかですね、
あ、なるほど、
するので、まあ、結論から言うとですね、分からんと言まあ、大体はまあ分かるんですけど、まあ100% ではないと、
うんうん、
いうことが分かった鉄道ニュースでした。はい、
星さんの鉄道ニュースのコーナーをお送りしました。はい、さあそれでは続きまして本日の鉄尾鉄子の部屋をお送りします。
はい、ちょっと最悪な鉄道ニュースだったんですけど ではですね、今日は前回ですかね、
はい、
から続いている踏切のお話、
うん、
で今日は3回目最後ということで釧網本線の、釧路地域ですから釧路町、標茶町、弟子屈町、
はい、
ここの踏切の、名前を、ちょっとお話ししていきたいというふうに思います。
はい、
で釧網線ですね、まあ、これは起点っていいますか終点東釧路ですので、
はい、
東釧路からバッと出てきます。
はい、
でそうするとですね、最初に、国道44号線との跨線橋があるんですね。でこの跨線橋の名前はですね、 専門古戦況っていうんですね、はい、もうそのものズバリですね、これこそ、
はい、
でここの古戦況を超えると、うんうんうん、今度はですね、あの最近できたあの釧路外環状線っていう高規格道路、はい、ここも古戦況が一つあるんですけど、これがですね、名前すいません分かりませんでした、うん、普通なんか名盤とかあるんですけど、ちょっとやっぱ高規格道路ってなかなかそばに寄ることできないですし、
はい、
ちょっと名盤確認なんかしてキョロキョロしてたら事故起こしそうなのでちょっとこれ不明です。でそこをちょっと過ぎると、今度ですね、最初に踏切出てくるのが自衛隊踏切、
はい、
まあ、自衛隊さんの方に行く道路ですね、でその後の仁踏切、これはあの釧路町 あの開拓に大きな力を入れた仁さんの名前を取ってるんだと思います、はい、それから次が釧路手鹿ヶ線踏切っていう、これはなんか昔の 道道かなんかのなんか道路の名前そのままつけたのかなっていう踏切ですね。で次が床田踏切、
はい、
杉沢踏切と続いていきます。床田はあのこの辺のことを床田って言いますので、はい、で次がですね、東谷小学校の方に国道392号線から行く、はい、これがあの東谷停車場踏切っていう踏切ですね、はい、でその次出てくるのが392があの国道392号線が東谷の駅のちょっと手前にある古戦橋ですね、
はい、
これが東谷古戦橋と、
はい、
で東谷の駅にもあの古戦橋があって、
はい、
これあの人だけ通れます、うん、で名盤を探しましたらありました、
うん、
東谷人道古戦橋っていうですね、はい、ちゃんと名前がしっかり、ついてました。で次が東谷を過ぎると、今度は最初に出てくる東谷北踏切、
はい、
そして、ずっと湿原の方に行くと岩穂木踏切、まあ、岩ぼっき踏切っていうのかもしれないけど、はい、この2つの踏切がありで、しばらく踏切がなくて今度釧路湿原駅を過ぎると、二平踏切、中野沢踏切、そして、刈管峠踏切とあり舗装下で、最後はタッコブ踏切という、
はい、
まあ、多分これはタッコブ港が近くにあるので、うん、まあ、地名もありますからタッコブ踏切。さてここからがですね、今度は標茶町に、
はい、
なります。で標茶町最初の踏切がですね、あの道路の駅のちょっと手前に、
はい、
細い道路があって、そこに踏切あるんですけど、
はい、
これがですね軌道踏切っていうんですね。軌道はあの鉄路の軌道な
んですけど、はい、
普通あまりこういう踏切の名前って使わないんですよね、
はい、
でちょっと考えるに、いやこれ本当これも私の推測なんですけど、
はい、
当時標茶町のクチョロの方まで馬鉄走ってたので、
はい、
なんかそこら辺そこが近くに走ってたんですよね、これがこの踏切の、だからそれかなとかですね、ちょっと、思いを巡らせたところなんです。で道路の駅を過ぎて最初に、踏切があるのが、クチョロ踏切、
はい、
これあのコッタロ湿原の方に行く踏切で、ここもあの湿原号の撮影踏切としては非常に有名な、うん、ところです。でそこからしばらくずっとなくて茅沼の駅の手前にあるのが、コッタロ踏切、
はい、
これもあの丹頂鶴と湿原号を取ろうという、撮り鉄の方が、いっぱいたまるところですね。で茅沼の駅を過ぎると、今度上田踏切、これはあの近くに上田さんという牧場が、はい、
そのまま
ありますの で,
です、ね、
多分その方の名前を取ったんだと思います、はい。で次が392号線が、専門線の上をまたぐ五十石古戦橋ですね、
はい、
で次がルルラン踏切、これも撮影ポイントとしては有名なところで、
はい、
で今度標茶の市街地に入ると、標茶の手前にあるちょっと大きな踏切があるんですけど、これがあの厚岸標茶線踏切っていう、だからさっきの釧路町の釧路手鹿ヶ線踏切と同様にですね、なんか道路の名前がそのまんまなんか付けられちゃったみたいな、
は
い、まあ、そんなような踏切ですね、で次が標茶駅を過ぎると、
はい、
旭町だとか旭町だとか、はい、まあ、そこで踏切が、
はい、
で次があの、茂瀬牛踏切っていう、
うんうん、
これ 滝川の近くにモセウシっていう、
ありますね。
あの昔あの高校のバレーボールが強かった、モセウシですけど、はい、多分なんか同じやっぱりアイヌ語なのかなと、思います。で次に出てくるのが、タワ14号踏切、はい、あの先週と先々週はあの根室本線の踏切ずっと上げたんですけど、
はい、
あのこういったこう南郷踏切とかってのは全く出てこなかった、
なかったですね。
ところが専門性がですね、
はい、
名前をつけるのがちょっと面倒くさくなったのか、あのこれから結構南郷線とかですね、
あそうですか、
出てくるんですね。
地名もなかったんですかね、
なかったのかもしれないですね、まあ、わかんないですよ、当時の方から別に話を私聞いてるわけじゃないと思うんですけど、さてそれじゃあですね今度過ぎるとですね、あの一つ跨線橋があります、
はい、
これはあの標茶からあの中標津方面に行く道道が上をまたいでいくんですけど、
はい、
でこれも私名盤探したんですけども、
はい、
これも結局見つからなかったんですよね。はい、で、この跨線橋を過ぎると今度はあの、まあ、磯分内の方に行くんですけど、最初に出てくる踏切が、放牧道路踏切っていうい
いですね、のどかな感じが、
もう、まあ、確かにここの踏切は本当トラクターだけが通るようなやっぱり踏切だったんですね。で、でここからがですね、13線道路踏切、
はい、
次に出てくるのは15線踏切、
はい、
で、今度は磯分内に入って、
はい、
で磯分内の最初の踏切が今度は上磯分内踏切っていう、
はい、
これはあの多和平の方に行く道路っていうのは道でしょうかね、
はい、
でこれと交差点がこの上磯分内踏切、うん、で、この次の最後が18線道路踏切っていう、またやっぱり何々線っていうのがある、
はい、
で私ちょっと不思議だったのはですね、あのこの13線道路踏切で次が15線踏切って道路ついてないんですよね、
はい、
でまた18線になると18線道路踏切、はい、これまた道路ついてるんですけどな、何かこれ書き漏れたのかなってでその後出てくるんですけど、
はい、
手鹿がもうこの道路っていうのがついてるとことついてないとこと、
は
い、あってな感じでございました。じゃ あの続けて、いきますと、次はですね392号線がまた専門本線の上をまたぐんですけど、はい、これ磯分内跨線橋、
はい、
でここからあの踏切があの続くんですけど、
はい、
数字だけです。26線道路踏切、
はい、
次が28線道路踏切、
はい、
で、30線道路踏切きれいにあの2つずつ上がっていくんですね、
はい、
いやいやいや、なんともちょっと悲しいあの踏切だなと思ってました。でただこの次がですね、更科踏切っていう、
はい、
これはまああの手鹿がのご出身で、原野のなんですかね、こう文学家といいますか、更科源蔵さんのやっぱり成果がやっぱり近いところに、
はい、
ありましたので、それでここは多分その更科踏切っていうふうになったんだと思われます、はい、でこの後また数字のオンパレードで、34線道路踏切
続いてますね、
35線道路踏切、
はい、
そして、36線道路踏切と、はい、3つ連続、この数字が並ぶという踏切でした、
はい、
で一番あの手鹿川っていうか摩周駅に近い踏切の名前が仁田踏切、
はい、
これは仁田っていう地名ですね、でここはあの昔あの釧路鉄道っていう明治時代にあの、硫黄山からこう掘り出した鉄道が走ってた頃にこの仁田地区でこう水を補給したっていうようなお話もあるところであります、うんはい、で、この後ですね、本当摩周駅のすぐ手前に、手鹿が跨線橋っていうのがあり、で手鹿の駅、あ摩周の駅の構内にも構内跨線橋って、これは人道橋ですけども、
はい、
これが一つ、あります。それからこの摩周の駅過ぎてすぐある踏切が、 栄橋踏切、
はい、
これあの本当に近くに栄橋っていう本当のこういう栄橋があります、うん、はい、あれこれ一回お話ししまでなんかこうカエルがその橋の欄干にあるとかですね、そういう、あの面白い橋の名前が踏切についています、はい、で続いて、摩周踏切ですね、はい、でこのあとまた数字のオンパレードで44線道路踏切、次は46線道路踏切、
はい、
そして今度はあの国道とまた、クロスするところがさっともない跨線橋っていうのが、
はい、
ここでやっとちょっとホッとし、
はい、
で、次に出てくる踏切がビルワ踏切っていう、はい、踏切ですね、あの多分予定で行けばあのビルワ駅の開業90周年がもう、まあ、多分この放送してる時はもう終わってると思うんですけど、そのビルワ踏切でこの後もまた数字が続き、
はい、
50線踏切、
はい、
54線踏切と、
はい、
いうような名前がついておりました。で、ビルワの駅に着き、でビルワの駅を過ぎるとですね、ちょっとここでホッとしました、
はい、
あの踏切の名前がですね数字じゃなくて摩周登山道踏切っていう、いきなりかっこいい名前の踏切が、
ああじゃああの道なんですかね、
多分その、
はい、
なんか登山の多分昔そのここから摩周岳とか、
はい、
行くのはここから登ったんではないかなと思われるような、
そういう道なんですね、
ところだったですね、
はい、
でこの後、またまたあの数字が出てきまして、58線踏切、はい、61線踏切というのが出てきて、で川湯温泉の手前にあるのが川湯摩周踏切という踏切ですね、
はい、
で、この川湯温泉駅を過ぎると、じゃあ2つほど踏切がありまして、はい、最初に出てくるのが東12号踏切、
はい、
でここの踏切がですね結構撮影ポイントで、バックに硫黄山を入れながら列車を取れるっていう踏切なんですね、
はい、
そして最後がですね、多分これ釧路総合振興局管内最後は、
はい、
開拓踏切という、
はい、
やっぱりあのこの辺はあのもう牧場とそれからあの畑作地帯でしたので、
はい、
こういったこう多分開拓踏切っていう名前が、はい、付けられたんだと、思います、
はい、
でなんかこうやってあの踏切をずっとこう回ってこの名前見てるとやっぱりその地域のなんか歴史と か、なんか思いっていうのがあのよく伝わってちょっと苦労したんですけど、
はい、
まずあの探すのに結構苦労するんですよね、あの国道とか道道とかだったら、
はい、
まあ大体まあ分かりますわね、でもそっからちょっと入って果たしてこの道路行けるのかなっていうのはちょっと不安になるところもあれば、はい、なんか突然として踏切がこうバッと出てきたりとかですね、でもまああの面白い、これはなんていうかね、こう研究だったなというふうに、はい、思いますし、もうちょっと勉強してですね本当にその踏切の由来っていうのが、まあ、私が言ってるのと合ってるかどうかっていうのは、うん、まあ、いつかの時点でですねちょっと調べて、またご報告をしたいというふうに思います、
はいはい、鉄尾鉄子の部屋をお送りしてきました。お相手はメインナビゲーター釧路臨港鉄道の会代表の星匠さん、
はい、
そして FM 釧路からは鉄道代表の斉藤修二でお送りしました、
はい、
星さんと斉藤さんでした。どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました、
ありがとうございました。
鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りしました。